その翌日、マタイ・ヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いていかれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私についてきなさいと言われた。ピリポはベスサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ます。ヨハネの福音書1章35節から51節までの言葉です。バプテスマのヨハネの証言はその極に達しました。イエスを指して、見よ、神の子羊と言ったのです。神の子羊とはどういう意味だったのでしょう。それは旧約聖書出エジプト記の基準に端を発しています。イスラエル民族は長年エジプトで奴隷となっていました。モーセが彼らを解放したのですが、きっかけとなったのは神がエジプトに下された数々の災いでした。最終的には神の使いによって全ての長男が殺されると警告されました。けれども傷もシミもない完全な子羊を殺して、その血を入り口の柱に塗った家の長男は死なずに済むと告げられました。それを信じて実行したイスラエルの家々では長男の命が救われましたが、信じなかったエジプトの家では長男が次々に死んでいきました。あまりにひどい災いに恐ろしくなったのでしょうか、エジプト王パロはついにイスラエルの人々をエジプトから追放したのです。イスラエル人は自由の身になりました。その時、神の罰を逃れるために犠牲として殺された完全な子羊にちなんで、ヨハネはイエスを神の子羊と呼んだのです。この証言に大いに関心を抱いた二人の若者がイエスについていきました。その一人、アンデレは自分の兄弟もイエスのもとに連れて行きました。その時から、この兄弟はペテロと呼ばれることになりました。このようにしてイエスの言葉と不思議な方法によって、次々と弟子たちが加えられました。これからどうなっていくのかが楽しみです。